はい、皆さんこんにちは。沖縄医療生協、虹の広場です。今回で、112回目の放送となります。パーソナリごめんなさい、パーソナリティを務めます島袋です。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としております。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っております。今回はですね、食中毒について豊見生協病院の山内さんにですねお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まず山内さんの自己紹介お願いいたします。まず、所属とかお名前とかですねお願いします。
は
い、
こんにちは。私は豊見生協病院で、管理栄養士をしています。山内美優と申します。
山内美優さん、
はいはい、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。山内さんの出身などどちらでしょうか。
出身は宜野湾市の普天間、
普天間、
はいです。はいはい、
あの基地のあるそば、
そうですね。で、
僕はあれよ、沖国大、
あ、そうなんですか。
あの学校通ってたよ。うるさかったよ。
うるさいですよね。
あの授業もしょっちゅう止まる。
そうそうそう、なんか二重窓なんですよ。
そうそうそう、お家も
あ、お家は違うんですけど、学校が二重窓で、
そうそうそう、
だけど夏はクーラー効くので助かってました。
涼しいではあるよね。
そう、涼しいではあります。
沖国大でもあるの、もしかして。
大学はあの内地、大阪に行きました。はい、
はいはい、そうか、大変だよね。あの小中高もみんなね、学校も近くに多いしさ、本当にうるさいよ。
うるさいですよね。もうずっと小中高普天間なので、
ああ、
本当に普天間基地
すぐお隣で、
はい、
うるさかったと、
はい、
大変でしたね。耳は大丈夫ね。
耳大丈夫です。
もう悪くなったらね、もう大変だ。はいはい、あとあれですかね、趣味とか、まあありますかね、あの 特技とか。
特技とか、うん、趣味は、うん、まあ、今はあんまりね行けないんですけど、はいはい、旅行とか。
旅行いいね、うん、
あとはどっちかって言えばアウトドア系、
アウトドア、
海行ったりとか、
うん、 いいね、うんうん、
あとドライブ行ったりとか、
はいはいはい、
で最近はボーリングとかにハマってます。
ボーリングにハマっている、
はい、
はい、ボーリング楽しいよね。
楽しいですよね。
いいね。最近行ったことないね。いつ行ったかな。もう忘れるぐらい行ってない。
行ってないです、うんう
ん、旅行も行ってないしな。
そうですよね、うん、旅行もなかなかコロナで
行けない
もんね。行けないですよね。
最近観光客どどっと、
そうですね、
増えてきてて、
はいはい、すごいね、中国人とかも、
ね、また爆買いが始まるの。まあ旅行も行きたいなと思ってます、
はいはい、そうですね。
いいね、ありがとうございます、う
ん、はい、
あとあれですかね、好きな食べ物とか。
好きな食べ物は、まあ、基本的に嫌いなもの自体は少ないんですけど、うんうんうん、好きなのは牛タンとか。
牛タンいいね。
あとはシャインマスカット。
シャインマスカット
がもうめっちゃ好きです。
よく食べる。
よくこの時期になったらやっぱ買っちゃいますね。
買っちゃう。シャインマスカット、そうか、あれよね、ブドウみたいなやつでしょ。
そう、皮付きで、うん、あの食べられるやつで、めちゃくちゃ甘いんですよ、う
ん、甘いんだ、
はい、う
ん、下手なスイーツ食べるよりはいいかもしれない。
そうですね、ちょっと高いんですけど。
そうか、贅沢だな、贅沢。
給料入ったら買ってみて。
ご褒美にね。
ご褒美に
いいね。はいはい、あと嫌いな食べ物とかもありますか。
嫌いな食べ物はレバー、うん、
あ、レバーね、
はい、なんか肝臓系がダメで。
肝臓系。肝臓系ね、うん、レバーね、レバーもあれかな、匂いかな、
匂いと、あとなんか
食感、
味
かな。
ちょっと鉄っぽい味するのが苦手で。
確かに僕もダメだな、レバ
ー。そう、なんか多いですよね、うん、レバーなんか苦手な方、うん、
たまたまにあのお家で料理する、僕じゃないけどさ、
うんうん、
家族がいるときなんかさ、こっそり入ってたりする肉と。
あ、そうなんですか。さ、
でも分かる。これレバーだろうっての分かる。
一応食べるんですか。
うん、食べる。ちょっとあの苦虫の顔してから食べて。ちょっと辛い顔してから食べて。はい、ありがとうございます、はい、じゃあちょっとお知らせ入れますね。
はい、
あなたは経済的な心配で医療機関への受診を我慢していませんか。周りにお困りの方はいませんか。沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される 無料低額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話098-856-2519 098-856-2519。 かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。
引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。それでは今日のテーマですね、食中毒についてちょっとお話を伺いたいと思うんですけど、まず食中毒とは何でしょうかというところでお願いします。
はい、食中毒とは、食中毒の元となる細菌とかウイルスとか、あと有害物質が付着した食物を口にすることによって、下痢とか、あと腹痛だったり、発熱、あと嘔吐などの症状が現れる病気のことです。
発熱もするんですね。
そうですね、戦おうと思って、
お腹が痛いとか、お腹関係っていうかな、症状あるかなと思うんだけど、やっぱり発熱も。
そうですね、最近とね、戦おうと思って、体が熱を出して、外に出そうとして、
発熱もあるわけですね。
で、食べてからの症状が出るまでの期間や、期間とか症状とか、予防方法もこの菌とかウイルスによって違うので、
その内容というか、ウイルスとかでも違ってくる。
そうですね、適切な、予防方法を今からお話ししていきたいと思います。
はい、どうぞ。いいですよ。
で、食中毒っていうと、飲食店とかで の食事が原因で、起こるって皆さん思われがちだと思うんですけど、
ホテルで、どこどこのホテルでなったよとか、
ね、とか聞きますよね。
どこどこの、お店でなったよとか、ニュースとかでもたまに聞きますよね。
ありますね。で、毎日食べている家庭での食事でも結構起こっていて、普段当たり前にしていることが思わぬ食中毒を引き起こすことがあるので、家庭でね、起きても症状が軽かったりとか、発症人数が少ないことで、風邪かなとか、
なるほど、ちょっと食中毒ではないと思ってしまうと、
他のね、寝冷えで、
ちょっとお腹痛いのかなとか
かなって思われがちなので、食中毒はとは気づかないで重症化することもあるので、
なるほど、ちょっとした風邪かな、ちょっと体調悪いかなっていう感じで、そのままにして重症化になる、
ちょっとだけだったらね、なんかちょっと薬飲んだら治るかなって感じで、
寝てたらいいよとかね
それではないと、ちょっと症状が長引く場合とかだったら、ぜひ医療機関に受診した方がいいと思います。
で、 何食べたか、なかなか分かりづらい。
そうですよね、
でもやっぱりちょっといつもと違うよってなったら、すぐ治るんだったらいいけど、
そうですね、長引いたらやっぱり病院に、行った方がいいかなと思います。
なるほど。
で、そこで家庭でできる食事作りでの食中毒予防のポイントを少し、
家の中でね、
そうですね、ご紹介したいと思います。
お願いします。
で、まず食中毒予防の3原則として、皆さん耳にしたことがあると思うんですけど、つけない、増やさない、やっつける。
つけない、増やさない、やっ
つける。つけないためには手洗いとか、器具の洗浄だったり、消毒したり、で、増やさないためには
手洗い、
あと温度管理とか、調理後は速やかに食べたりとか、放置しないってことですね。
結構残ったりね、そのまましたりとかする場合もあるのでね、
すぐもう作ったら食べるように、
すぐ食べるように、
で、やっつけるっていうのは、加熱処理とか、加熱して菌をやっつけるってことですね。
じゃあ熱を加えてやっつけると、いいですよ、どうぞ。
で、食中毒予防の、6つのポイントとして、
ポイントなんですね、6つも、
ご家庭でちょっとできそうなことを紹介していきます。
お願いします。
でまず商品の購入ですね、うんうん、スーパーに行って皆さんあのお食事の食材とか買うと思うんですけど、まあ、食材買う前にまず日用品、うんうん、腐らないものから買っていただいて、うんうん、その後にあの食材生成食品肉とか魚、うん、牛乳、うん、卵とかを買う、うんうん、で買う時は必要なもの必要な分だけ買うようにしてください。
安いからたくさん買うとか、そんなじゃなくて
結構やりがちなんですけど。
やりがちだよね。やっぱり食べきれんけどいっぱい買ってしまう。
買いすぎてまた冷蔵庫にね押し込んで入れてると、うんうん、入れすぎたらまた冷蔵庫の庫内温度も上がって、
冷蔵庫もまた温度が上がってしまう。
そうそう上がってしまうので、うん、皆さん買うときは食べる。量とか使い切れる量で冷蔵庫が7割ぐらいを目安に買ってください、
うん、結構詰め込んでからね、
はい、
で奥にあったのが腐ったり
そうそう腐って気づかないですよね
気づかないうちにもなんかダメになってるあるよね、
はい
うん、なるほどね7割ぐらいね
7割くらいで、うんはいはい、であとはですね、はい、購入した肉とか魚、うんうんうん最近はあのセルフレジが多いので自分で入れるかと思うんですけどその時はポリ袋
ちゃんとねあのお店にある袋に入れて、
う
ん
う
ん、
入れてあの持ち帰りましょうってことですね、は
いはいはい、やっぱりその分けた方がいいんだ分けるというか袋に入れた方が、
うん、入れてから入れるとあの肉とか魚からあの汁が出たりするじゃないですかその汁であの菌が繁殖して感染することもあるので、
はい、
しっかりあ
の
袋にポリ袋に、うん、入れてください。
はいはいはい、それ大事ね。
ってことですね。はい、あとは、うんうん、冷蔵とか冷凍の、うんうん食品を購入したら、はいはい、あのスーパーとかに置いている氷とか、
うんうん、あはいはい置いてますよね。
あと三栄とかはね、うんうん、あの。ドライアイスとかアイス買った時とかくれると思うんですけどそういうのを利用してできるだけ寄り道せずにお家に
あちこち寄ってやっぱりその分時間かかる
のであの寄り道せずにお家に帰ることも大事ですね、はい、
なるほどね大事だね本当にね
そうですよねちょっとでもいいかなと思った間に意外と繁殖してたりしたら怖いですもんね
自分の、ね、お腹壊さないためにも、ね、
そうですね、
それ大事ね、はいはい、
あとは車の、はいうんうんまね、車で買い物行くと思うんですけど、はいはい、あのトランクとかに入れるとやっぱりトランク内の温度が高くなるので、うんうんうん、助手席とかあと後部座席とか、うんうんはいはい、でそこがもし、ね、置けないんだったら足元とかに、うんうんうんうん置くようにしたらいいと思います、は
い
は
い、室内の方がいいってことですね
そうですねあの直射日光が当たらないちょっと足元だったり
そうかそうか、はいはい、トランクまあ、ね、中に人が乗ってたりとかしたらトランクに乗せる場合もあるかもしれないですね、
うんうん、その時はあとクーラーボックスとかを使って温度管理するといいと思います、
はいはいはい、じゃあ熱くならないように
そうですね、
まあ、どうしてもトランクに入れないといけない場合は、うんうん
今から、ね、暑くなるので、うんうん、やっぱり温度管理しっかり
そうよね夏場になるとね
はい、はい、で、うん、あとは家庭での保存ってことで、うんうん、買い物から帰ってきたら、はいはい、あとすぐ冷蔵庫とか、うんうん、冷凍庫に収めましょう
って速やかに、ね、
はいそうですね
うん、うん、放置しないで寄り道はしないけど早く帰ったけど家で放置したら、
ね、一緒ですもんね一緒です
そうしないようにということね、
はいうん、あとですね冷蔵庫に入れ忘れたりして、うん、ちょっと常温で放置したものはもったいないんですけど、はいはいはい、もうね捨てるように
もう捨てた方がいい、
はいはいはい、しましょうってことですね、うんう
ん、はいはいはい放置してねまた食中毒になったら大変
ですそうですね、うん、
そうかそうか、ね、だいたい時間の目安ってどれぐらい
時間の目安
放置
の時間の目安ですか
あまり放置しない方がいいと思うけど
目安どれくらい
か分からんか
でももう、うん、すぐやっぱ物によって5分10分って言
っても、うんうん、
そうか物によって常温で置けるものとか、
うんうん
ね、冷蔵しないといけないものとかあると思うんですけど、 冷蔵庫に入れて冷やしておけば問題ないというわけではないので、
なるほど、
やっぱり常温保存のものでも高温とか体質とか直射日光を避けるようにすること、
いろんな条件がね、うん、悪条件が揃った
ら、そうですね、うん、沖縄はねもう高温多湿、
高温多湿、ね、直射日光
直射
全部揃ってる、
はい、もう一年中気をつけないといけないと思います
そうか一年中か、うん、はいはい、
であと海鮮した食品、
うん、
あ
の開けたやつね、
開けたやつは、うんうん、表示されている期限に関係なく、はい、早めに使い切るように、
あ、もう開けたらすぐ、
そうですね、
使い切った方がいい、
開けたらやっぱり空気に触れたりとかするので、うんうんうん、やっぱり早めに使い、
ね、全部揃ってるもんね、
全部揃ってますね、
はい、早く食べましょうと、
はい
はい、はい、
であと下準備ってことで、うんうん、調理前にはまあ必ず手を洗う、
はいはい、
で野菜などは食材も流水でしっかり洗うってことですね、
うん、流れた水ね、流水、
はい、はい、であと肉とか魚は生で食べる野菜とか果物からは離しておいとくとか、
うんうんうん、あ、別にする、
別に、
はいはい、
で包丁まな板は、包丁とかまな板は肉用とか魚用とか野菜用とか本当は別々に、
そうそう、分けた方が、
そう、分けた方が安全なので、
うんうんうんうん、
分けた、うん、分けれる方は分けた方がいいですね。
まあ、まあ、肉用、魚用、野菜用と。
野菜用と。
それぞれ分けた方がいいと。うん、
はい、うんうん、はい。あとは冷凍食品の解凍は、冷蔵庫内でやるか、
うんうん、
あとは電子レンジを使用する。自然解凍は避けてくださいということですね。
そのままね、まあ、解凍、自然解凍しますよっていうのは、あまりやらない
ので。あまり、
う
ん、よろしくないので。
よろしくない。
はい。
はいはい、
あとはですね、うん、冷凍食品は使用する分だけ解凍してくださいってことですね、うんうん、冷凍と解凍を繰り返さないこと、
あ、また余ったから、
余ったからまた冷凍それもあまりよろしくないので、
うん、使う分だけね、
うん、使う分だけ出して解凍するようにしてください。あとはタオルとか布巾は清潔なものを使用してください。
何回も拭いたものじゃなくて、
ね、そうですね
洗ったものちゃんと、
あとは使用後の調理器具は洗った後に殺菌、は
いうんうん、あ、ちゃんと殺菌する、
うん、なんか台所の、はいはい、台所用 の, あの殺菌剤使ったりとか熱湯をかけたりとか、
うんうん、
でもあの殺菌しっかりできるので、はいはいはい、やったらいいかなと思います。
なんていうの、洗剤でさ洗ってそのまま乾かすとかってあるじゃないですか。
はいはいはい、
あのそのまま自然乾燥とか、
うんうん、
よりはやっぱりこういったの使った方が、
そうですね、その方が菌があ
の
殺菌できるので、う
ん、繁殖しないんで、
はい、
うん、はい、分かりました。でまたあと他のところはねちょっとお知らせ終わってからねまたお話伺いますね。ちょっとお知らせ入れますね。続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。あと、6つのポイントの3つかな、
はい、
をまたねお願いします。
はい、じゃあ下準備が終わったので、はい、次、はい、調理
に
入る時の、ポイントですね、
はいはい、
でまず作業前に石鹸で手を洗うこと、
手を洗う、
これは、
うん、
あの必ずですね。
で、
あとはですね、意外と時計とかあの指輪とか、うんうん、アクセサリーとかつけたまま、あ
のそのまま、う
んうん、はい、調理する方もいるんですけど、はいはいはい、結構ここにもね普段いろいろ触ったりとかして菌がついてたりするので、
時計の間とか
手から外すようにするか、それかも手袋とか、
あ、手袋やった方がいい、うん、
つけた方がいいかなって思います、
うん、はいはい、 そうか、つけ爪なんかもあるんだよね。
そうですね。
ただつけ爪はなかなか外しにくい。手袋がいいのか。
手袋がいいかもしれないですね。
つけ爪やってる人はね。
そうですね。ね、
つけてね、またすぐ
外してつけて。
大変だな。
そうですね。
そっか、手袋がいいかもしれないね。
手袋、
そうい
う方は、はい。はい。で、まあ、手に毛があるときも手袋つけて、傷がね、
怪我してる、
はい、食品に触れないように。
はいはい、そこからまたあれなんだね、菌が移ったりとか。
はい、そうですね。あとは加熱する食品は中心まで十分加熱するってことですね。
外側だけじゃなくて
中もしっかり、
うん、
はい、最近低温調理とか流行ってるんですけど、60度で何分っていうのがあるんですけど、やっぱりしっかり75度で、75度
って僕に聞かれたことあるんだけど、だいたいそれぐらい
70度、
はい、60度は低いよってことですかね。
そうですね。
75度ってこと、なんか問い合わされても困るんだけど。
しっかり、しっかり火を入れましょうってことですね、中心まで。
はいはい、
はい、あと、まあ、食べに行かれた時 に、焼肉屋さんとか行く時に、はいはい、肉焼く時のお箸とかトングと、うんうんうん、食べる時のお箸は別々に、はいはいはい、
食べるお箸で焼かないってこと、
ね、そうそう、焼かないように
そのまま焼いて食べてっていうことはやめようと。
はい、そうです。はい、はい、しましょうってことですね、うん、
分けた方がいいよね。
はい、うん、あとはですね、はい、電子レンジを使用する場合は、うんうんうん、食品全体に熱が行き渡るように、うん、注意しましょうってことですね。
偏らないってこと、
偏らないように、う
ん、端っこに偏って真ん中だけが、
うんうん、
熱が当たって
るとか、熱が当たってないとか、うん、ならないようにすることですね。
ちゃんと中心ぐらいに置くような感じにした方がいいのかな、
はい、真ん中に置いていただけたらいいかなと思います。あと調理始めたらできるだけ最後まで作るようにしてください。途中でね、やめなければいけないときはちょっと冷蔵庫に入れて、置いたりしたらいいかなと思います。
中断するときはね。
そうですね、うん、一旦冷蔵庫に、
はいはいはい、
で、あと食事ですね、食事、うん、まあ、食事の前は必ず石鹸で手を洗うっていうことですね、うんうん、であと調理された食品は早めに、うんうんうん、温かいものは温かいうちに、はい、冷たいものは冷たいうちに食べるようにしてください。
温かいのが冷まらない、
冷まないように
冷たいのもそのまま
ぬるくならないように
そのまま状態で食べると、
はい、はいはい、食べてください、うん、あと作った料理は長時間室温で放置しないようにしましょう。で、もし全部食べきれなかったら、うんうん、食べきれないなって思ったら、はいはい、お箸つける前に別の容器にちょっと取り分けたりして、
うん、
蓋とかラップをしてから冷蔵庫に、はいはい、保存してください。
みんなで食べて残したら残すんじゃなくて、もうこれぐらいしか食べれないなっていうのを分けて、
残るかなと思ったら分けたらいいかなと思います。あとですね、匂いとか味が変だなって感じたら、うんうん、もう食べないで捨てるようにしましょう、
はい、ちょっとおかしいなっていう時たまに
ありますよね、うん、なんか酸っぱい匂いだったり、
う
ん、ちょっとアンモニア臭っていうんですか、うん、そういう場合はもう危ないので、はいはいはい、もったいないんですけど、うんうん、食べずに捨てるようにしましょうってことですね、はいはい、では最後残った食品はってことで、食品を扱う前にまたしっかり手を洗うことですね。で、保存する容器とか器具は清潔なものを使用してください。で、保存するときは浅い容器とか小分けにして入れると素早く確実に冷めるので、
深いもの
よりかは浅い方が、
深いのはじゃあ冷めにくい、
ね、そうですね、やっぱり時間かかるので、
うん
うんうん、浅いので小分けにして素早く冷やしましょうってことですね、はい、であとは、まあ、これも共通するものなんですが、時間が経ちすぎたものは思い切って捨てる、
うんうんうん、
捨てることもね大事ですよね、守るためには、
うん、はいはい、まあ、最近なんだっけ、コンポストというか、
はいはい、
ああいうのもあるので、なんていうの、そのままゴミにしないで、
うんうん、
肥料にするというか、
そうですね、そういうのも、ね、そういうのもありますよね、
あるから、ね、
う
ん
う
ん、そういう活用もいいかもしれないですね。
そうですね、うん、
SDGs
ですね。
うん、そうそう、まあ 捨てるというか、ね、食べないということかもしれない、まあ、捨てるのと、
そうですね、
そういうのがなければ捨てるけど、ある人は、うんうん、そういうのを活用して、
はい、いいかなと思います。
肥料にするとかね、
はい、
いいかもしれないですね。
はい、
はい、 ありがとうございます。おあとね 1,2 分ぐらいになった
あと 1,2 分ぐらい、はい、あじゃあ
ちょっと追加で喋りますか。
追加で
、はい、
まあ、手に付着した細菌とかウイルスは、うんうん、水で洗うだけでは取り除けないので、うんうんうん、爪の間とか、はいはいはい、指の間、うん、あ爪の中ですね、
中とか、
まあ、中まで石鹸をしっかり正しく手洗いすることで、あの菌とか
そのなんていうの、隙間というか、この間というか、
そうですね、溜まりやすいところ
で、ね、うん、指の
厚みをしっかり洗っていただけたらいいかなって思います。
うんうん、手洗い大事なんですね。
はい、大事ですね。
まあ、コロナの対策もそうかもしれないけど、
そうですね、食中毒予防のためにも
菌がつかないということが大事なのかな、
はい、大事ですね、は
い、ありがとうございます。もうちょっと時間になってきましたので、まあ最後ね、これ喋ろうかなというのも ありましたけども、これちょっとなしにしよう、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
今日はあの食中毒ということでね、あの豊見生協病院の、管理栄養士の山内さんにですね、お話を伺いました。どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、これでですね、沖縄医療生協虹の広場を終了いたします。また来週木曜日この時間にお会いしましょう。